サンラジ FM、 3人が初めて FM ラジオをやってみました。
さあ始まりました、サンラジ FM 第36回目。
イエイ。
市川ララ FM 83MHz より毎月第1第3水曜日23時から30分でお届けしております。この番組は声優
堀江康樹と
横尾美穂と
一般人のスーパー山本がお送りする初めてお楽しむラジオです。
はい。
1月15日です、うん、出よ、
はい、出よ
出よ
出よ、
年明けたよ。
計画は進んでおりますか？
え、
計画とは？
あ、皆さんの目標のことです。大丈夫ですか、うん、
まだ15日、
皆さんには聞いておりませんが、ちゃんと立ててますか？
新年ね、そうそう、きっと何かしら
ね、
お参りとかねした時にね、
ね、
こう言ってるかもしれないけどね。
ここぞとばかりに神様にお願いし倒したんじゃないですか？大丈夫ですか？
それが今どれぐらい進んでるか、
うん、
はい、
年明けたね年明けたよ。
下手
ということ
で、僕も年を、
そうだね、
うん、
そう、
そうね、
年取ったからね。
年取りました。
ということでね、年取ったスーパー山本くん、そうそう、
はい、
年を取ったなって思うことなんかあります？
あのね、ありますあります。
何ですか？
まずね、徹夜が難しくなりましたね。
あ、分かりみ、うん、
これ多分ね、
うん、
あの10代20前半、はいはい、20後半、うん、で30超えてっていう、多分ねそういうなんかくくりで結構ね変化を感じると思うんです。
なるほどね、
うん、なんかね、あれなんか眠くなってきたなとか、あれ次の日これ来てんなとか、なんかある、そういうの感じることとか？
ね、そういうのはね、わり、うん、かしね、無理をしてこなかったタイプの人だから。
あ、そうなんだ。
平和に過ごしてた。
体力は多分今の方があるんだよね。
え、
あ、
軽く運動してたりとかしてるから。
え、じゃあ逆に年取ったなって思うことは？
ね、味覚かな。
へー、
あの、ね、変わった？
まあ、変わったっていうか、
うん、
魚をより美味しく感じるようになった。
あ、
なるほどね、
うん、
それは確かにあるかもしれない。
前よりなんか魚も美味しいなって思えるようになった。
おお、それは確かに。
そう、
年を取ったので大人になったなって感じですね、うん、私なんだろうな、あの、うん、階段がちょっと辛い。
え俺らの中で一番年下やろ。
なんかね、
ちょっと、あの深夜に CM やってるよ、そういう CM。
いやでもだから階段を使うようにしてるんだよ、エスカレーターじゃなく。そこの努力はちょっと認めてくださいよ。
いいね。じゃあ今年のね、あの年末どうなってるか、じゃあまた新たに、
うん、そうだね、
元気になってるかもしれないからね。
スパッとしろ、うん、
はい、
はい、じゃあそんな感じで、
はい、
今夜も盛り上がっていきましょう。
はい、
はい、ではいきますよ、
はい、
せーの、
スタートアップサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。コーナーかっこ仮。
まだ仮だったんだ。
あ、違うの？
そういえばついたままだね。
あ、じゃあ、
うん、
うん、まあこのコーナーは、
はい、
あの我々3人がね、
はい、
やりたいことをやろうという、
はい、
なんか新しいこととかにチャレンジしてみようっていう、はい、あのコーナーにかっこつけた、あの願望的なコーナーです、
うん、はい、
はい、
何でもやっちゃおうってやつね。
そうです、
はい、
で今回は私、うん、ようちゃんが、
はい、
新しくチャレンジしたこと、
はい、
あ、やってきたの？
そうなんです。てかね、継続中。
あ、なるほど。
だと思われ。
はい。
え、どういうこと？
だって今収録中だから。
あ、
放送当日までどうなってるか。
はい、いや、多分続けてるな。
お、何やったの？
何かと言いますと、
はい、
私、キックボクシングを始めました。
おー。
イエーイ。キックボクシング。
共にツイッターに上がってるね。
そう。なんかさっき筋トレの話とかしてたっけ？
うん。
あの、収録の合間ね。
そうそう、合間にね。そう。筋トレの話とかしてたんですけど、
うん、
そのキックボクシングに行き始めたんですよ、
うんうんうん、
でね、初めてそういう格闘技的な、
うん、
やったんですけど、
なんでキックボクシングだったの？
あのね、
うん、
実はあの鴨福さん、 を感激した時に、あの鴨福さんがあの飲み会にお客さんもどうぞっていう 会があって、でそこの全然知らな
いた
あのお客様の役者さんのお客様と仲良くなって、その方がキックボクシングやってるんで、ご興味あったらどうぞ体験に来てくださいっていう風に言われて、
手がイヤホンに引っかかってるね、
はい、そう体験に来てくださいって言われて、あの興味あったんでちょっと行ってみました。
あのメガネ姿のあの人ですね。
あ、そうですそうです。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
僕も知ってます。
でその方があの講師として教えてくれてます。
あ、なるほど。
で、ね、キックボクシングってね、あの結構体幹を使う、
まあそうだよね、足上げたりするんでしょ、だってあれ
そうなんか蹴りだもんね。でもパンチとかもなんかこう手でやるんじゃなくて、こうやって腰から動かして、
腰を回せ、
そうそうそう腰を回せそう本当それ腰を回せみたいな感じで、なんか手でやっちゃうとダメらしい、あの重みが出ないっていう話で、でも私も慣れてないからこう手で行きがちで、あ、腰から行ってくださいって
猫パンチみたいな、
そうそう猫パンチみたいな、すごい弱いパンチになるん で、
なるほど、ね、
で結構ね体幹を使うん で、であとねボクシングのその基本的な構えが、顔が前で、体の向きが斜め45度みたいな、だから顔と体の正面の向きがちょっとずれてるんですよ。でそのファインティングポーズっていうんですか、ちゃんと自分の顔の前に常に手がある、っていう感じで、
ガードするために、
そうそう、その姿勢にそのパンチした後も戻らなきゃいけない、なぜかっていうと、その実際戦った時に顔に手がないともうすぐ
反撃食らっちゃう、
自分が、そうそう、自分が攻撃した後に反撃を食らっちゃうから、ちゃんとそういう形に戻してくださいって言われるんですけど、まあ慣れてないと忘れるんですよね。
忘れる
すぐ忘れる、だから顔守ってって言われたらはいとか言ってそう結構ね形がちゃんとしてて難しいんですけど、なんかね、あのグローブするじゃないですか、
する
ボクシングって、でもそのグローブをただつけるんじゃなくて、その中にのバンテージっていう、
なんかマークでしょ、
巻いて、
手を守るためのね、
そうそうそう、初めて知って、
あれは何なの、あれ包帯みたいなやつ、
そうそうそうそう、そういうものがあるの、包帯みたいなやつを巻いて、そうなんかね手をガードするらしい、それだったら
そのままグローブ使うと滑って、
そうそうそうなんか痛いらしい、
でそれをちゃんと靴ずれみたいになっちゃう、
巻いてやるんですけど、でね、そうキックもさっき言ってたみたいに、足からじゃなくてこの腰から、なんかフィギュアスケートみたいにこうなんとかアクセルみたいな感じで回ってって言われて
回って、
うん、だから腰からなんかこう軸、足を軸にして体をこう回す感じでキックしてください、じゃないとそれもパンチと一緒で重みが出ないらしい、
はペチペチみたいな、
そうそうペチペチみたいな、そんな感じで、でね、あとね、その先生がミットも何もつけずに、お腹を殴ってくださいって言って、
聞いたことある、
あるの、
え、それそういうトレーニング方法じゃないの、それは
ない、
分かんない、その人自身のトレーニングもあるかもしれないけど、そのなんかね人を殴るっていうの、急にいいですよ殴っていいですよって言われたら、すごいビビるの、
まあね、
ここ発言だけ聞くとド M だよね
いやでもそのなんかその教えてる人もあのキックボクシングやられてる方なんで、なんかこう腹筋とかを鍛えるのに、やっぱこう打たれた方がこう力入っていいらしくて、
でもなんかテレビで見たことあるよ、ボクサーの人さ、あの寝転がるじゃん、上からトレーナーの人がさ、あの重いボールみたいのをさ
あ、ね、
こう腹筋さ
トレーニングボール、
そう落としたりするやつあるじゃん、
そう、そういうのもやってた、
へ、
なんか上に人乗せてた、自分のお腹の上に
あとね、その人が言ってたのは、スネを瓶で叩くって言ってた、
超絶痛いじゃんそれ、
でもね、そうスネに、あの受けたんですよ、その人のキックを、めちゃくちゃ痛かった、痛いっつって
一発で、骨って鍛えられんの、
いや分かんない、ロッキーみたいなことしてるから
何生卵をそのまま飲んだり、
そっちじゃなくて、あの肉をミット代わりにするとかさ、ノリはそういう感じで、なんかね、その人曰くすねを瓶で叩いて最初はすごい痛かったんだけど、
絶対痛いよね、
けどすねがね硬くなってくるっていうんだよね、
そうそう、だから私の教えてもらってる先生もすね蹴っても別に痛くないっていう、
え、大丈夫、神経死んでるとかじゃない？
違う多分その分鍛えられてるの多分。
あ、なるほど、ね、
それも分かんない、うん、下手したらすねの神経いってる可能性は疑うけど
痛覚そこだけないみたいなさ大丈夫。
そうでもね、すごい硬 い、ね、からね、痛い、一発食らうだけでもすごい痛かった。
すごいね、人の良さそうな顔してんだけどね、筋肉すごいんだ。
おお、
そうそうそうそう、めっちゃ細いんだけど、
うん、
結構
締まってんだ、
筋肉あるっぽいですよ。
やばい、
うん、でね、あのボクシングってこうミット打ち、
うん、
ミット打ちあるじゃないですか。
あ、
あのミット打ちをだいたい3分間、
ほう、
1人3分間やるんですけど、
ひたすら打つんでしょ。
そう、
へえ、
それがね結構きついんだよね。
え、3分さ、まともに続く、うん、それ
ね、
うん、
一番最初の1ラウンド目は、うん、結構続く、もう平気、うんうん、あ、割と平気と思って、うん、でその何人かやった後にもう1回自分の番が来て、
うんうんうん、
で2回目ぐらいから、まあ、結構あの後半になってくると、うん、あの肩もバラバラになってきてほらまた手でやってるよみたいなすいませんって
顔も守れてないし、
そうそうそう、だんだんねラウンド重ねると辛くなってくる。
要はさ、だってさ、あの短距離走をさひたすら走り続けてるようなもんでしょ、だって、
うん、
あのシャトルランみたいなさ、
多分
そう。でも結構ね体全身使ってるようなもんだから、
だよね、
途中からねすごいきつくなってくる。
は
うん、なんか簡単そうに見えるじゃないですか、ただこう打ってわストレス発散になりそうみたいな感じだったのにそしたら3分間ガチでやったらめちゃくちゃ疲れてすごい。
いや3分はね辛いと思うよ。普通になんかさ、あのフリーでさ、うん、それ何、あのサンドバッグとかさ打ってるんだったらさ、
うん、
自分のペースでできるけどさ、
そう、ね、
3分ひたすら、ね、
そうそうそうそう、
打ち続けるのは辛そうだね。
うん、結構ね辛かったね。でもね割と楽しいですね。うん、やっぱそのまあもちろん慣れてる方なんで打たれる人が、
うん、
だからそう、もっともっと強くみたいな感じで、うらーみたいな感じで、
うん、超余裕な顔してる。
楽しい、楽しいです。うらーって感じで楽しいんですよ。であとね筋トレもちゃんとやります。
お、
筋トレなんか四股踏みがいいらしいですよ。
あ、
お手軽で。
あ、そうなんだ。
うん、あれは結構体幹も鍛えられるし、あの内ももとかの筋肉を使うらしいんで。
へえ、あれやっぱり何、あのすっごい足上げたりするの？
そう、
なんかお相撲さんとかすごいさ、めっちゃ足上げたりしてるじゃん。
そう、だからあれを10回やれば多分結構きつい。
はあ、
蹴りは足の内側の筋肉使うんで。
ああそうなんだ
ね。そうなんでね、ちょっとキックボクシングを今始めてて、それで私は痩せようと思ってます。
ああそうですね、
うん、
それは普通に痩せそうだね。
ね、ちょっと
あれだよ、筋トレして女性は太くならないからね。
やった、
どんどん細くなるんだよ。
へ、
男性だけでそんなご、あの筋トレして太くなっていくみたいな人。
あ、そうなんだ。
ホルモンバランスの関係で女性はね、うん、ゴリゴリにプロテインをガバガバ飲んでゴリゴリに筋トレしない限りは太くならないから。
え、やった、ちょっと足太くなるかなって思ってちょっと心配してたんですけど希望が見えました。
やりましたね。
うん、ということで今後も私はキックボクシングを続けていこうと思います。
はい、
ということで以上みんなのコーナーでした。
こと
で
なんでさ疑問だったの
じゃあカッコ借りつけようかどうか迷ったのはい、ということでここで私から曲紹介をいかせていただきます。
はい、
ミセスグリーンアップルさんでスタート。
ここで合同会社アーズプランニングからのお知らせです。アーズプランニングではタレントマネジメントの一環として毎月ボイスアクティングワークショップ声優技能部門を開講しています。
声優の道を思い描いている方には一歩を踏み出すきっかけとして、すでに一歩を踏み出し学んでいる方には強力な課外授業として、業界での挑戦を始めている方には経験値を上げるための自己鍛錬として、経験芸歴問わずご参加いただける内容となっております。星の数ほどあるチャンスの中の一つになるかもしれません。交流会なども行いますので、学ぶということだけではなくたくさんの人脈作り、情報交換なども行っていただけます。
外画吹き替えを中心に実践的な講義を行い、参加者の皆様にはラジオ番組、朗読劇、ボイスドラマ、 MV や VR の映像出演など多数の企画をご用意しバックアップをさせていただきます。
講師に声優として活躍されているオフィスパック所属の星野健一さんをお迎えし、毎月2回開講しています。詳しくはコンタクトアットマーク a-zp.co.jp までお問い合わせください。合同会社アーズプランニングからのお知らせでした。 これってどうなの、はい、
はい、
ということで、
うん、
はい、このコーナーは日常でふと感じる、はい、これってどうなのどう思うということをですね、パーソナリティ3人がそれぞれ判定していくコーナーで
ございます。
はい、
はい、今日はですね、ーー、
はい、僕が、
はい、
はい、物申していこうかと思います。
物申す
我々になんか喧嘩売られるためになってるけど
いや、あのね、
はい、
先月テレビ見てて、
うん、
思ったんです、
はい、
ファッションでね、
ファッション、
ファッション、
はい、特集組まれてて、
はいはい、
でメンズライクコーデっていうのがあるんですよ、
はい、
女性がね、男性の、
まあ、男性にしてほしい格好みたいな、
ね、男性が着るようなものを、着たりとか、
あ、女性がね、
そうそうそうそう、はいはい、男性っぽいファッションしたりとか、
うんうん、
でそういうのをねやってたんだけど、
うん、
それってずるくないかなと思って、
お、
女性はさ、ほら女性のものを着てもいいし、
うん、
男性のものを着てもいいし、
うん、そうね、
男性はさ、ほらさ、女性のものを着たらさ、うん、似合わないことの方が多いじゃない。
ああ、まあまあまあ確かに、
そう、はいはい、まあ、サイズ的なものもあるし、
うん、
デザイン的なものもあるし、
そうだね、
ちょっとね、
うん
うん、それはさ、ちょっと不公平だなと思ってさなんか男性のものないかなと思って、
あ、
難しいこと言いますね。
そういうことね
そう、
なんか女性なんか憧れ的なのはあるの、
うん、僕はね、靴なんだけど、
あ、靴、
黒地にピンクの、
うん、
なんかワンポイントとか、
うん、
なんか線とか、
うん、
入ってるようなやつが欲しいなって思ったことがあって、
うん、
で探したけど、まあメンズのものはなかったんだよね、
うん、
女性ものの方はやっぱりそういう、なんだろう、パステルカラーみたいの、うん、
はいはい、
あるじゃん、
うん、
黄色とかさ、ピンクとかさ、
そうだね、
そういうのをあしらったものは結構やっぱあったんだけど、
うん、
男性の方はなかったんだよね、
うん、あ、デザイン的なあれでね、
そう、デザイン的なあれで、あと何、ウィンドブレーカーみたいなやつ、
うん、
ああいうのもやっぱりちょっとこう男性の方は落ち着いた色とか、
うん、
黒とか、
そういうのが、そうそうそう、うん、なんかベージュとかなんかグリーン系のやつとかなんだけど、
うん、
やっぱり明るめのカラーってなかったんだよね、
あ、
そう、だその辺もやっぱり結構女性側の方 のデザインがやっぱいろいろ優遇されてる気がして、
うん、はいはいはい、
っていうところがね、
まあデザイン性はねあるよね、まあ、あとなんか男の人にその、
うん、
カラーデザイン的にピンクとか黄色とかって合うイメージが多分そもそも世間にそんなないんだよね、
あ、でもさ、サラリーマンの方でもさ、ピンクシャツ着てる人いない？
いるよね、
なんか、うん、ジャケットとか、ジャケットはないか、
ジャケット
ベストとかさ
はいはい、はい、
なんかそういうのとかさ、
なんかモーブピンク的な、
あ、そうそうそうそうそう、
なるほど、
うん、なんかね、
そういうのない？
けどそれ少数派じゃない、かなり、
まああんまり多くはないよ ね、
結局あれ市場の問題だよね、
まあ需要と供給が、ね、
需要と供給
あるから、
あ、
ピンクを押し出して男性が買うかっていうと買わないじゃん、
だ
いたい黒、紺、白、
うん、
まあベージュ、グレーとかさ、
うん、
そっち系
の、
ね、そっちのがさ売れるわけじゃん、
はいはいはい、
確かに、
けど女性にそれやってもさそんな売れないわけじゃん、要するに可愛いデザインとかさ、
うん、
明るめの色とかさ、
うん、
って考えると結局アパレルメーカーとしてはさ売れる商品を出したいからさ、
分かった、じゃあ、
はいはい、お、
じゃあ
ひらめいた、
2020年、
うん、
これが流行るっていうのを前回やったけど、
あ、そうね、
じゃあ男性が、
うん、
そういう明るめのカラーを
着
るのが流行れ、
流行れ
命令流行れ
どの目線で言ってんだよ
流行らしてくれ、
いやいや、それはでも
アパレル業界さ頑張って
え、でもさ、でもなんかこう、
うん、
女性が男性のファッションを着れるように、
うん、
あ、でも男性的にサイズがないのかな、
そう、サイズがそもそもないんだ、
ね、でもさ今さ女性 の、
うんうんうん、
あの大きめのサイズとかを取り扱ってるとこはあるから、
うんうん、
なんかそこになんかピンクとかありそうな気がするんだけど、
まあ、多分細身系の男子は着れると思うよ、
あ、
けど多分
ど、ね、
俺は着れない、
え、嘘、
え、
着れそうだけどお痩せになったし、
いや、さすがにお痩せになってもレディースサイズは入らんよ、
あ、本当、うん、だからそのレディースでもちょっと大きめとか、
あ、そう、女性の中での例えば L とか、
あ、そうそうそうそうそうそう、
だって俺多分肩幅合わないし、
あ、そうか、肩幅の問題があるな、
肩幅もそうだし、あとはお尻とか足回りが合わない、多分、
あ、
結構、
あ、なるほど、ピンクとかが着たいってこと、でも似合いそうだね、
まあ、明るめの色は 取り入れていきたいんだよね、
う
ん、
だよね。
そうなんか普段そうやっぱモノトーンなコーデが多くて。
そうだね。
そう、うん、やっぱほらビタミンカラーで。
ビタミンカラービ
タミンカラ
ー見た目から元気に。
えでもさ2020年でもさ、うん、あのなんていうの、女性はなんかこう、はい、結構買い物とかしたがる、うんうんうん、私はそうしたがるんですけど結構、うん、男性って、うん、そういうイメージがないっていうのも私の中でぶっちゃけある。
お
その一人で買い物行くとか、その物欲的なもの、そう服に対して、服に対して、うん、そ結構あるもんなんですか。
でもお金と時間があれば買いに行きたいね。
買いたいんだ。
そうだね。俺別に
タンスの余裕もあるけど、
はいはい、まあまあ、大事
それはあるけど、うん、けど俺もちょいちょい服屋は行くし、
うん、あそうなんだ、
まあ、確かになんか揃えたいと思うとお金かかるなとは思う、うん、
あワンコーデを揃えるってなるとね。
そうそうそう。
あとなんかさこうデザインで気に入ったのがあって、うん、
はいはい、
あこれこの色とこの色とこの色欲しいなって思うことない。
あなんかだから違う商品でってこと。
同じ種類で。
あ同じ種類で色違いみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あ
なんかあこの色もいいし、いや赤もいい、でも青もいいなみたいなさ。
あでもたまにあるなそれ。
俺そろそろねあれなんだよね、うん、黒に飽きてきてる。
おお、じゃあ白いく。
白は割と着てるんだよね。
ああそうね、今日も白いの着てる、うん、
だから薄ピンク系とか、
あやっぱ興味あるんだね。
あとなんだろう、ブルーとか。
ああ、はいはいはいはい、
本じゃなくてブルー。
ああ、似合いそう。でも
とかは興味ある、
うんうんうん、でも確かになんかスーパー山本はピンク系似合いそう、うん、
着たいね、
うん、
ピンクで、
うん
うん
うん、
探してみるか
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 いやこれはねぜひともぜひとも、
うん、
あの今年は、
うん、
そういうねあのブームが来てほしいね。
あピンク系、
そうだね、
パステルカラー系。
パステルカラー系
そうだね。俺ビビット系はねそんなに合わないからパステル系か。
そうだね、2人はなんかパステルっぽい感じ、
う
ん、
そうだね。
安さんなんかあんまり真っ赤とかあんまりちょっとイメージないかな。
え真っ赤じゃなくてワインレッドとか。
あワインレッドは
似合いそう、
うん、
だからパンツもさ、
うんうん、
だってジーンズかさ血の系だけど、
うん
う
だ
ね、
下だったら別になんだろうワインレッドとかさ、
うん、
あーそうだね。
あとまあシャツたまにワインレッドとかもありかなとか考えたりするけど。
あーいいね、
うん、いいじゃんかっこいいじゃんそれ
とか考えるけど、あれなんだよね、割と売ってるとこ高かったりするんだよね。
あーそれもあるね。男性ファッションはね確かに。
だから女性のものさ安くない？なんか
いやその分だってサイズの問題じゃないですかそれこそ分かんないけど
まあそうだよね、女性結構こう頻繁にこう買い替えたりとかさ、
う
ん、
そうだよ女性は
あの小物が多かったりとかさ、
そうか
そういうのあるから、
そういうこと
かもし
れ
ないね。それで多分トータルでトントンなのかな、
うん、
と思う。
量買うからじゃない、
うん、
女の人は。
男の人は割とそんな買っても一着一着長いしね、
う
ん、
そうだね、ずっと着回したりするもんね、
うん、
まあ、そういうとこでもいいなとは思うけどね。
そうか、よしよしか、
うん、
これも
よしよしか。
結局何が言いたかったんだっけ。あそうなんだっけ、男性ものにそういうピンクとかが少ないじゃないかという、うん、
あそうそうそうそうそう。いやほら女性はねその男性のものを普通に
着れるのに ね
コーデに取り入れられるけれども、
うん、
男性は女性のものをそのまま取り入れられないじゃないのっていう。
られないっていうのがいけないんじゃないかな。
先入観かな。
そう
先入観
チャレンジしたことあるのか。
じゃあみんなのコーナーでやってみますか。
あそれいいかもしんないね。
あじゃあようちゃんにじゃあ2人を、
うん、
あの
確かハードル上がる。コーディネート
コーディネート、そうそうそう、それそれ、それやってもらったらどう。
おう
それも面白
そう。いいんじゃないですか、
うん、ちょっとじゃあ今から考えます。
それだったら動画だね
そうだね、
あそうだね、うん、動画と写真とかね、
まあ、ということで、うん、なんだっけ、
はい、
これってどうなので、
うん、
まあ、
うん、
とりあえず先入観も若干あるんじゃないかっていう、まあ、
そうだね、
うん、
話でした。
そういうことですよ、
うん。僕ら言いたいのは2020年は僕はアパレル業界さんに注目しますっていうことです。
はい、
はい、以上です。はい、 エンディングでーす。
はーい、はい、
みかん野郎め、
本当だよ。仕事して仕事
しながらみかん剥いて
ます。君が回すんでしょ。
なんか、はい、あのなんとね、はい、あの今週末、
うん、
あの世間ではセンター試験というものがあるらしくて、
あ、そういう時期なの、
はい、今学生さんは今、
ね、
追い込まれてるじゃないですかね。
追い込みですよ。体調にも気をつけてくださいよ、
ね、風邪とかひかないようにしてほしいですね。
じゃあ今あれかな、カリカリやってんのかな。
カリカリやってると思う。
カリカリやってカリカリしてるかもしれない、
うん、
そうだね。そしてあなたはムキムキしてるけどね。
うまい、うまいね。そういうこと。いや、
そう、皆さん、あの学生時代なんか試験とかはどうでした？
ダメでした。
勉強ちゃんとしてましたか？
勉強は全くしてません。
全然ですね。
下から数えた方が早かったです。
一夜漬けタイプですか？
一夜漬けもしてません。
そうだね。
あ、諦めた方。
あ
潔いな。
今その反動が来てるかもしれないね。今いろんな本読んだりしてるからね。
そうそうそうそう。あ、そ
っ
かそっか、その時のね、
うん、
なるほどね。
へえ、私も一夜漬けだな。
あ、だよね、
うん、君もか。
なかなかね、僕もうん、だいたいみかん食べながら、
みかん剥いてるぐらいだからな。
みかん剥き割りじゃん。
早く食べ、食べとけもう。
食べ食べ。
じゃあじゃあじゃあ、
ね、皆さんね、ね、
うん、頑張ってもらって、
はい、
うん、
頑張ってくださいよ。
それ終わったら改めてサンラジをね、
うん、
ゆっくり聞いてもらって、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
は
い、
じゃあも、ね、
告知のある方はどうぞ。
皆さん、さっさっといきます、
はい、どうぞ。
2月の7、8で朗読劇がございます、
ね、
企画団体クレアリさんで、玉名梓の弓ひかばということで、うん、
はい、
キャストはね、前回紹介させていただきましたが、エアエージェンシー所属の、小坂敦さんが、
うん、はい、
里見義実役で出演されます、
うんうんうん、
で、今回はいろいろとね、まあ、里見八犬伝を使った
うん、
作品になりますので、いろいろと楽しめるところがあるのではないでしょうか。
はい、はい、
以上です、
はいはい、続けてこの番組では各種 SNS で皆様からお便り、曲のリクエストをお待ちしています。メールは初めてサンラジ @gmail.com、 3は数字の3です。ツイッター公式ブログはサンラジ FM と検索してください。公式ブログには後日アーカイブなどもアップされますのでチェックお願いします。はい、アーカイブではですね、はい、アフタートークとかね、
はい、
公開されてるので、うん、ぜひ皆さん検索お願いします。
はい、お願いします。
はい、
はい、
そういえばさ、
何、
里見八犬伝ってさ、
はい、
千葉が舞台じゃなかったっけ。
そうです。
だよね。
そうなんです。
おお、いいね。
南総里見八犬伝です
か。うんうんうん。じゃあそれふとね、思い出しちゃった。
はい、はい、
ここで。
はい、では、今回も盛り上がったところで、
はい、
はい、そろそろお時間です。はい、それでは次回も楽しみにしていてください。
はい、
いきます。せーの、
レッツトライサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。